を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木沙子です。みこさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、もう年の瀬迫ってまいりまして、もうね、本当に皆さんお忙しいと思います。この時期本当に何でしょう、もうすぐクリスマスですしね、やることたくさんですよね。
そうですよね。なんかこう気持ちが焦りますよね、はい、なんかやんなきゃみたいなことを、あ、パーティーだとか、あ、学校もう少しで終わるとか、それとか、あ、年末どうするとか、年始何するとか、何やったら日のとか、なんかこうやることがいっぱいで、こう気持ちが焦っちゃう。まあ気ぜわしいとかね、よく使いますけれども、なんか世間一般が全部こうわさわさしてる感じでね、追い立てられますよね。
楽しい時期ではあるんだけれども、その分なんかすごくね、忙しく、こう、急かされてるような。
そうそうそう。
みーこさん、この時期って、こう、やることたくさんじゃないですか、みーこさんもね。これ、どういうふうに、こう、整理して、こう、やってらっしゃるのかなっていうのをちょっとね、お聞きしたいなと思うんですけども。
そうですね。まずね、何をやりたいかっていうのを、こう、書き出す。
まあ、はい。
この年末年始でね。例えば、まあ、前回もね、お話しした大掃除とか、大掃除はいつやるのかとかっていうね、具体的な日にちだったり、時間だったりとかもそうですね、大掃除とか。あと、年賀状とかね、出す人とかも、まあ、今からだとちょっと遅いかもしれないけど、その年賀状を書くとかっていうことも、あるかもしれませんよね。あとは、そうですね、私は、おせち料理を、毎年自分で作るんですよ。
素晴らしい。そうなんですね。
そうなんです。なので、おせち料理の材料をもう生協とかで注文するのか、どっかに買い物に行くのかとか、例えば、お正月にね、ちょっとみんなで食べる、お魚を市場に買いに行く、これどうするかとか、行くとか行かないとか、それから、まあ、クリスマスパーティー、いつやるとかやらないとか、何食べるとか食べないとか、飲む、何飲むとか。うん、あと、年末のね、その31日大晦日は、何食べるとか、誰が来るとか、そういうね、パーティーがどうとか。ね、お正月、私の家族はよく皇居に1月の2日に、行って、天皇陛下に会いに行ったりとかしてたんですね。
うん、
なんですけど、最近はこう、抽選とかだったりして、当たんなかったりね。あと、コロナでなかったりとかね。まあ、いろいろあって、ここ数年行ってなかったんですけど、その前は結構毎年コンスタントに行ってたりとかして。だから、じゃあ、1日は、氏神様とかにお参りに行く。それから、初日の出を見に行くとか。で、2日は、都内に皇居に行くとか、で、じゃあ3日はどうするとか、じゃあお年玉もうちの子供たちはお年玉の年じゃないけど、ちっちゃかった頃ね、お年玉どうするとか、ね、そういうようなこう、この年末年始でやることをこう全部こう紙にこう書いて、で、それが何日かかるとか、何時間かかるとか、いつまでにその準備が必要だとか、そういう記述的なものもこう書いて、
なるほど。みーこさんにお聞き、聞いて、聞きながらメモしてたらすごい量になったんですけども、やっぱりちょっと書き出さないと、
そう。
順序よく進められないですね。
やれないんです、やられないんです。だから、例えば私の おせち料理作りとかって、やっぱり材料が必要になるから、その材料も年末にバババって買うと高いし、早く買っとけば、生協でも安いでしょ？で、あと、鏡餅も、餅つき機で私自分で作るんですよ。
すごいですね。美味しそう。
そう。なので、もち米どうするかとか、ね、もち米だって早めに買った方がいいでしょ、うん、で、鏡餅も大きいのとちっちゃいのいくつか作ったり、で、あと、のし餅も作るけど、うちで作るのし餅、鏡餅いっぱい作るから、そんな3回とかね、餅つき機回しても、結構疲れるんですよ。だから、私たちののし餅は1枚ぐらいしかなくなるから、 じゃあ、もしもちゃんもう一枚どっかで買おうとかっていうことになったら、じゃあその予約はどうするかとか、そういうことも必要だから、こう、前もっていついつぐらいにどこに予約するとか、これでオーダーするとか、ここまでにはなんかこう、必要な道具が揃ってるとか、そうしとかないと、当日になって、あれ、ない、みたいな。まあ私ちょっと慌てんぼうなのでありがちなことなんですけど、そうなっちゃうとできなくなっちゃうでしょ？だからちゃんと紙に書いて、これある、これある、これあるとか、おせち料理もこれ作る、これ作る、これ作るってちゃんと決めてないと、材料も用意できないから。
そうですね。いや、どうして
そ
も、直前に、あ、これもなかった、これもなかっ
う。
た、とか、
そう、
買いに行
なっ
くみたい
ちゃ
な。
うじゃない？で、私も本当にこう、結構ズボラだし、本当にポンコツなんで、すぐ忘れちゃったりするんですよ。そう。なので、こう書いとく。で、書いてても忘れてる時もあるか、本当にポンコツだ
人
から
間
ね。
ですからね。人間ですから。
なので、もうとにかくそういうのをね、やるように
う
してい
ん、
るんですよね。
それはやっぱり特別にこう紙に書いてドーンって貼っておくのか、あるいはみーこさんがよく手
そう、
帳に
手
書
帳に書い
いて
てある。
ますね。うん、
そう。で、今年何の、おせち料理、作ったかとか、いつこの準備したかとか書いてあれば、そのやつを元にして、ちょっと遅かったぞとか、これ高かったぞとか思ったら、来年のと、手帳も今の時期だったらあれば、そこにこう書いとけば、来年の準備の時困んないじゃないですか。
そうで
デー
す。
タだから。
そっか、それはデータとして聞くと。
便利ですよね。だ
ね。
からおせち料理も、まあ大体定番で作るんだけど、今年はこれに挑戦なんて言って、なんか珍しいもの作ってみたら、うまくないとか、もう来年作んないとか、もうこれなしとかね。そういう
大事
の
な
とこ
デー
は
タ
結構、結構あるんですよ。私結構チャレンジャーだから、やったことないことをやってみたいと思っちゃうんで、無理な、材料とか買って、で、やってるんだけど、やったらすごい大変だったりとか、いや、本当に美味しくできなかったりして、いや、もう絶対来年作るのない、みたいな。
なるほど、そういうのも含めてね、まあ、なんかいい思い出にもなりますよね。あ、これ、あんまり食べて大変だったねとか言いながら。
そうなの。なんかそんなことがあったりね。こう、三段お重作ると、そこに入れる、こう、カップとか、お正月風のカップとか、まあ、100均でも売ってるけど、生協とかでもうちょっと早めにね、オーダーすると売ってるんですよ。そういうカップとかも用意しとかないと、普通になんかこう、弁当に入れるような、こう、やつになったりとか、あとなんか、アルミホイルでこう、形作るとか、お皿にこう入れるとか、そうなっちゃうでしょ？そうするとこう、入れたいもの全部入んなくなっちゃったりするから、やっぱりそういうものも結構大事。私はこう、キャラ弁とか作れない人だから、別に海苔こう、切ったりとか、なんか形やったりとか、そういうのはあまりできないけど、なんか、せめて、そのカップぐらいお正月っぽいことになってたら、見栄えはちょっと違うじゃないですか。
綺麗です
な
よ
の
ね。
で、そういうのやったりとかはするんですよ。
そうなんですね。
そう。あと、お雑煮の材料とかも揃えとかないと、鶏肉がないとか、三つ葉がないとか、ね、なっちゃうから。
ここまで、そうですよね。年末年始までちゃんと考えて。
そうなの。もう本当冬休みの間中、何が必要かっていうのを、あらかじめ書いておいて、その準備を着々とするって感じ。
なるほど。じゃあもう、この時期には大抵もう順序よく進んでる感じですね。もう、リーコさん。
そうですね。もう本当に、だいぶ材料も揃っちゃってるし、あとは作る、その時作るだけ、みたいなね、感じにはなってますよね。
いや、まずは私も年末年始やるべきことします。書いたことないです、そういえば。
そうですよね。なかなかね、いつもバタバタってなる割にはね、あらかじめ考えるとかって、なかなかやっぱりやらないので、そう、ちょっとやっといていただくとね、すごく楽になります。で、おせち料理とか作らないなら作らないでもいいですよ。でも、どっかで買いたいわけじゃないですか。まあ、食べないっていう方もいらっしゃるけどね、これはね、やっぱり意味のあるものだと思うので、食べていただいたらなぁとは思うんですよね。で、どこかでお買いになるんだったら、もちろん、まあ、お正月から、もう家も空いてるから、
確か
ね、
に
別に、じゃいいけど、でも、 やっぱり前準備ね、しておくと、そのお正月は少し楽できたりとかするので、例えば買うんだったら、こういうちゃんとセットでね、どっかでね、お気に入りの、レストランのやつを買いたいと思ってるのか、お惣菜とかで、今時だったら生協でもね、ちょっとずつ売ってるので、そういうのあらかじめオーダーして、詰めるだけ詰めたいとか、そういうのも別に、こうでなければがないから、自分が、本当に幸せと感じるようなことを準備するっていうのが大事だと思うんですよね。
素敵です。そうですね。それぞれに合った、それぞ
そう、
れがいる。
そう、そうなの、そうなの。そう、だからお正月飾りとかもね、玄関の前にね、お正月飾り、こうやって飾りたい人もいるでしょうし、ね、うちなんか門松とかもやっちゃうから。
本格的。
そう、門松があって、お正月飾りがあって、お家の中には鏡餅があって、そこにちゃんと代々があって、こう、なんていうの？いや、シダの葉っぱがあって、なんか、昆布まではないけど、なんか赤いのこういうのやって、やったりするんです。
いいですね。お正月って感じ
そう、そう、ザ・正月って感じよ。
ですね。い
ほん
や、でも
と。
いいな。そういうなんか日本のね、伝統的なの、良さ
そう、
もね。
すごく大事にしてる。あ、なんならね、国旗も掲揚してるから、うち。
すごい、本格的すぎ
そう、
ます。
旗火は本当にね、正月だけじゃなくよ、普通に旗火あるでしょ？祝日。あの時はね、国旗掲揚しております。
そうなんですね。いや、素敵。なんかね、ご近所さんもじゃあ、それによって、あ、そっか、今日は祝日だっ
そう
た
そう
から。
そうそうそう、旗火だーみたいなね、感じに思ってくださってるかもしれない。そう、あとなんか正月飾りで今年の干支のなんか置物みたいのがあったりするので、そういうのも置いたりするかな。うん。そう、やっぱりね、季節を楽しむというのかな。その行事を楽しむ。日本には日本ならではの行事があるじゃないですか。だからもちろんクリスマスとかハロウィーンとか外国のね、そういうこう、行事も楽しいし、大切だとは思うんだけれども、やっぱり日本人だから、日本が大切にしていたものを大切にしていくっていうお気持ちはとても重要だと思ってるんですよ。で、私たち大人がそれを継承しなければ、子供たちは絶対にわかることはないし、こういうことってなかなか本当はお母さんお父さんから学ぶべきもので、学校で教えてくれないからとかではない。お母さんお父さんがこうやって、こう、継承していくことで、子供たちも子供たちに教えていける。こんなことが、日本を守っていくことにもなるのかなと思うと、私はすごく大切にしたいんですよ。だからお月見とかも、ちゃんとすすきも取ってくるしね。月見団子も作るしね。七夕も笹、その辺から引っこ抜いてくるしね。
いや、いいな あ、
いろいろね、やってるよ。本当に。
でもそれがやっぱりなんか楽しいですよね。季節を感じながらね、子供たちにとっても
そ
すごいいい季節。
う、そう、そう、うん、うちは、だから、勝負入れて、入るし、柚子湯で、かぼちゃ食べて、柚子入れるし、本当にそういうね、行事は、ずっと大切にして、暮らしてるんです。
敵。
う
も
ん。
う、習いたいです、本当に。
ね、なので、年末年始って、そういうのを感じる時でもあるし、また、初詣もね、行く時じゃないですか。だから初詣も、まあ、自分の住んでるところの氏神様に行っていただいて、ね、もちろん有名なね、成田さんとか川崎大師とか行くのももちろん OK ですよ。でもやっぱり普段自分が住んでるところを守ってくださってる神様がいらっしゃるから、氏神様っていうのをね、お参りするのはやっぱりいいと思ってるんですよ。で、氏神様ってどこかわかんない人もいるので、神社長に電話すると教えてくれるんですよ。
そうなんですか。
そう、神社長っていうところがあって、そこに電話すると、私が住んでる一番近くのね、氏神様どこですかとか言うと、教えてくれる、こっかなみたいな。で、そこでお参りに行くと、いつも守ってくれてありがとうっていうお礼をしに行っていただいたら、ずっと守ってくださるから。
ありがとうございます。私も早速ちょっと聞いてみます。
ぜひぜひご家族みんなでね、いつも守っていただいている感謝の心を込めて、そしてこれからもまた守っていただけるようにお願いして。 1年を始めていただけるといいんじゃないかと思います。
ありがとうございます。本日は年末の準備をスムーズに進めるアドバイス、そして行事を大切にというお話もしていただきました。みーこさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。